ただいまより2020年10月4日聖霊降臨節第19主日、本日は世界聖賛美世界宣教の日でもあります。一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。1番をご一緒に賛美します。お座りのままで。賛美歌11番、3番5の絵をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
口読詩編、詩編第45編1から9節。賛美歌の後ろの高読詩編のページで158ページになります。皆様は二文字分下がったところと太字のところを朗読してください。詩編によって教会の祈りを共に捧げます。高読詩編、詩編第145編1節から9節。私の王神よ、あなたをあがめ、
よよ限りなく皆を讃えます。
耐えることなくあなたを讃え、
よよ限りなく皆を賛美します。
大いなる主、限りなく賛美される主、
大きな御業は極めることもできません。
人々がよよに御業を褒めたたえ、
力強い御業を告げ知らせますように。
あなたの輝き、栄光と意向、
驚くべき御業の数々を私は与えます。
人々が恐るべき御力について語りますように。大きな御業を私は数え上げます。
人々が深い御恵みを語り継いで記念と
救いの御業を喜び歌いますように。主は恵みに富み、憐れみ深く、
忍耐強く、慈しみに満ちておられます。
主はすべてのものに恵みを与え、
作られたすべてのものを憐れんでくださいます。
以上です。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたは私たち一人一人の心にあなたをアッパ父よと呼ぶ御子の霊を与えてくださり、嘆きの中にも悲しみの中にも苦しみの中にもあなたを父よと呼ぶことのできる祈りに生かしてくださっています。そしてそのようにして私たちはあなたを父と呼ぶ神の子供とされています。今あなたは私たち神の子、神の子たちをご自分の命に生かすために集めてくださいました。深く感謝いたします。キリストは私たちを極みまで愛してくださいました。その愛に応えて私たちは全身全霊を持ってあなたの愛に生きる日々を過ごしたでしょうか。そう思いますときに、祈りの貧しさ、愛の足りなさ、自分にこだわり続けてきたことを思えないわけにはいきません。あなたの御前に正直に告白し、あなたの許しをお願いするばかりのものです。どうぞ罪許されて立つ喜びを新しくお与えください。そのような罪人の私たちですが、あなたの愛は変わらず常に恵みを注いでくださいました。そのようなものであっても朝ごとに御言葉に聞くことを得させてください。兄弟姉妹のために祈るものとしてください。小さくともあなたへの奉仕を捧げる喜びを与えてくださっています。どうかなお私たちが悲しみやむ隣人のために祈ることができるものとなりますように。今病んでいる方たち、心に傷を負っている方たち、看取りのために、介護のために、家族の世話のために、労苦する方たちのために祈ることができるようにしてください。命の救い主であるあなたが病んだ魂を、傷ついている魂を癒し、強め、慰め、支えてくださるようにと祈ります。本日は世界聖賛美、世界宣教の日と日本キリスト教団の行事歴で定められている日です。主の体は一つ、主の霊は一つ、主はお一人、神は唯一、この信仰は一つ。全世界のキリストの教会をあなたは顧みてください。私たちの教会はコロナのために聖餐式を今執行できない状況にありますが、主の体と血に預かる日を待ち望んで祈っています。私たちのこの国には海を越えて福音が届けられ、この国にキリストの教会が建てられて今に至っております。これからも私たちもまたいろいろな教会を越えて福音を生き生きと明かしする教会とされますように、またこの国の、また世界のキリストの教会をそのように生き生きとした望みに生かされる教会としてください。そしてあなたの平和がこの地の隅々まで行き渡るように、手を挙げて祈ることができますように。この世界のさまざまな責任を負っている方たち、あなたの良き導きと支えがありますようにと祈ります。そしてこの世界にあなたの御栄が現れますように、この礼拝も終わりまでただあなたの栄光だけが現れる礼拝となりますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。聖書はヘブライ人への手紙、新約聖書ヘブライ人への手紙第9章1節から14節です。新約聖書410ページになります。 ヘブライ人への手紙第9章1節から1節から14節まで読みします。さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖所と呼ばれるものです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、また箱の上では栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては今はいちいち語ることはできません。以上のものがこのように設けられると、祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り、聖所への道はまだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎませんけれども、キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、親木と若い子牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし親木と子牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。以上です。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の絵にございます。ご一緒に告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりで生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の境界、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
キリストは恵みの大祭司と題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日与えられたヘブライ人への手紙9章のこの箇所は礼拝が一つの主題です。9章1節には、さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。聖所というのは礼拝すべき場所のことですね。そして9節にも礼拝という言葉が出てきます。 この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。旧説はこの箇所の一つのピークというか大事な鍵の箇所ですね。それを受けてさらにですね、最後の今日の箇所の最後の14節ですね、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。ということで礼拝が一つの主題になっております。そして最初の礼拝ではなくて今は生ける神を礼拝している、今まさに今この時私たちをキリストの血が私たちを生ける神を礼拝するようにそのような良心にしてください、清めてください、そのただ中に今私たちはいるということです。よく FBC を聞いた話をしてますけども、今回もその話をちょっとします。私たちはのキリスト教会、日本では本当少数派ですよね。今 1% を切っていて、カトリックとプロテスタント合わせても 0.8% ぐらいだと、キリスト者の人数が、そう日本の総人口からするとそのぐらいで、まあほぼ半々でカトリックとプロテスタントと、まあ、もちろん正教会の方たちもいますけど、まあ、そういう意味ではこの国では少数派ですね。世界から見れば少数ではないんですけど、この国では少数のキリスト者です。そのこともあって教会というのは何をしているところかということがあまり知られていない現実があります。それから日本の私たちもキリスト者であっても日本の文化や伝統や慣習の中に生きているので、神社では何をするかとかお寺では何をするかっていうのはある程度知っているわけですね。そんなに普段行かないにしても、そしてお寺とか神社は建物自体が何をするか分かるようにこう訴えるものがあるというか、参道があり境内がありとかこう一つ一つこの参る人が詣でる人がするようになってる建物自体が。でもキリストの教会はそういうものがないので、その建物はあるんですけど行った人が何をすればいいのか分からない。あ、なるほどそうだなと思って感じるところがありました。そして私たちキリストの教会の礼拝のこう目当てっていうのは今の箇所からも見ましたように私たちの心なんですよね。まあ、体ももちろん大事、体を持って心があるわけですけど、私たちが問題にしているのは規定通りの行いをすることではなくて、あなたの心がどこへ向いているか、私の心がどこへ向いているか、私の心が生ける神を誠に礼拝しているか、そこに焦点が合っている。つまりまた言い換えれば私と神との関係、私たちと神との関係に集中している、そこを問題にしているのがキリストの教会なので、だからやっぱり礼拝に出ないとある程度わからないわけですね。礼拝、まあ、カトリックではミサですね。その集まりに出てみないと教会が何をしているところかっていうのはわからないし、またその礼拝に預かることによって聖書が解かれ、それを聞くことによって見えない神様が私たちを愛してくださった、そのためにキリストを使わせてくださったという福音が語られ聞かれることによって、私たちは神と出会いする、また神が近づいてくださることを知ることができる。その集まりに来ないとわからないんですね、という話を聞いて本当にそうだそうだ本当にそうだというふうに感じた次第です。そしてこのコロナのことはとても忌まわしく思って、本当に忌まわしい言葉がいっぱいあるんですけど、でもこの出来事が全部悪かったわけでもない部分も皆さんある面感じていると思うんです。本当に何のために時を過ごすのか、誰と過ごすのか、何をすべきなのかっていうことを問われた時間だと思うんですね。そしてキリストの教会はその礼拝堂の礼拝を休止せざるを得ない教会がたくさんあったので、今のインターネットという道具を使って 限られた同じにはいかないですけども礼拝堂の礼拝を発信する配信するということで教会の礼拝ってこういうことをしているんだよと、まあ、主な目的は教会の方たちのためにやってるんですけどそれは公にされているところが多いので世に対してもキリストの教会の礼拝というのはこういう仕方でしてるんですよということが、まあ、明かしされているというか伝えることができた、できているっていうそれはこの出来事のがもたらした大きなことだなと思っています。そしていろいろな教会をこう旗から見ている人がある程度いると思うんですけれどもそういう人が教会って何やってるところなのかっていうのを、まあ、インターネットという現代の道具を使えばある程度知ることができる。そして教会っていうのはここに日曜日に礼拝をしている礼拝の間はこうなんだこういうふうに、なんていうんですかね、聖書の話がされたり賛美したりそういうふうにして人々は過ごしているのかということが、まあ、世に対しても公にされているというのはもともとやってた教会もあるんですけど西川口教会の場合は、まあ、コロナの出来事があったので、まあ、必死になって音だけでもこう外にこう公にするということを今していますのでそれはそれで神様がなさることは万事益とされると、書いて約束されていますから今全てのことはまだ分かりませんけどそういう意味では教会が何をしているかというのがこのことでこう世に明かしされている時を過ごしているんだなと思っています。そしてその礼拝というのがこのヘブライ人の手紙は旧約の礼拝そしてキリストがおいでになった新しい時にその礼拝は新しくなったんだというその話を今日の箇所でしているわけですね。聖書に入ります。さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の制度とがありました。でこの最初の契約っていうのはその直前の8章の一番最後の御言葉を読みますけれども神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。この最初の契約ですねそれが古びてしまったこれは古という漢字で古いになってますけども今私たちが使っている聖書旧約聖書の旧も同じ意味ですよね古いですから最初の契約というのは今の私たちキリスト教会からすれば旧約聖書の旧約ということで理解していただいていいと思います。その旧約の時代には礼拝の規定と地上の聖書とがあったと始まります。そしてこの九章の一節から五節のところでは主に出エジプト記第25章の記事によってこの幕屋にはこういうものがありましたよとこういう器具が食台机そしてパンという備え物がありましたと語ります。そして至聖所と呼ばれる幕屋がありましたと最初の契約に基づく礼拝地上の聖所を紹介しています。でもここで言いたいことは五節の最後にありますようにこういうことについては今はいちいち語ることはできませんということでもうこれは古びて消え失せる8章13節にありますようにイエス・キリストが来られるまでの暫定的な仮の時代のものだったんですよってもうすでに語ってるわけなんですね。でこのことはだから細かくこの備え物がどうだこうだっていうことは今はそんなに重要ではないんですよと言っているんです。で次の6節から10節はこの聖女この器具で祭司が何をしててそれがどういう意味があったかということを語っています。6節あさっき6節はちょっと飛ばしてしまいましたねすみません。ここにも礼拝の言葉ありますね。以上のものがこのように設けられると祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。祭司はそのために民のために取りなし礼拝するための存在でありました。そしてその奥に第二の幕屋があります。これは3節で至聖所と呼ばれる、聖なる領域ですけども7節ではそこには年に一度 代祭司だけが入ると定められていました。他の人は決して入ってはいけない。そして代祭司はそこで何をやるかというと、自分のためと民の過失のために罪と言ってもいいと思いますが、贖いの血を、動物の血を捧げるために持って携えて入っていくわけです。それを聖女で、私聖女でしていたんです。そしてそれが今教会に生きる私たちにどういう意味を持っているかっていうのが次に書いてあるわけですね。8節、このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り、聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます。9節、この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。この9節で私たちの今と結びつくんですね、聖書の言葉が。私たちは日本のこの国に生まれて、この文化に生まれて、まあ、国籍が違う方もこの中におられるかもしれませんけど、もうこの出エジプト記の時代っていうのはもう過去の、本当に古い古い古い出来事なんだわみたいに思うんですけれども、まあ、実際そういう面もあるんですけども、でもそれは今聖書を読み神とお出会いする私たちにとってどういう意味があるかというと、この幕屋というのは今この時っていうものの比喩なんだ。それは象徴しているんだ。この今という時は幕屋があるから聖女の道はまだ開かれていない。聖女は大祭司しか入れない最初のこの地上の幕屋、旧約で定められている幕屋、またそういう意味ではソロモンが建てた神殿もそういう面を持っていると思うんですけども、それがある限り聖女の道は開かれていない。それは今という時の比喩で、その聖女の道を開いてくださったお方がもうすでに来ましたよというわけですね。次の10節を飛ばして11節いきます。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのです。そしてキリストが大祭司としておいでになった、その時キリストが大祭司としてなさったこと、それは人間の手で作られたのではない、この世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通ってくださって、これはキリストご自身のことですね。そして動物の犠牲の血や血ではなくて、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。これは私たちのために血を流して命を捧げてくださった十字架の出来事をヘブライ人の手紙はこのように表現しているわけですね。旧約との対比をすることによって、ですからその旧約の幕屋も終わった。そしてそれは今という時の比喩、それはキリストが来られるまで、また私たちの歩みの中でキリストとお出会いするまで、それまでは私たちはここに書いてある肉の規定に過ぎませんと、10節に改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎない、そういう世界に生きていた。だから旧約の事柄を読んでもそれは本当に何千年前昔のことだわ過去のことだわではなくて、今旧約を読む意味というのはキリストがおいでになるまでの時を私も実は生きてたんだ、キリストがとお出会いするまでは同じだったんだ、それは肉の規定、外側のこと、心を改革しない外側のことから人間のことから、そういう中で私たちも生きてきた。それが存続する限り私たちの方からは聖女に入る道は開かれない。でも神が私たちを愛してキリストが来てくださった、恵みの大祭司として来てくださった、そしてこの旧約の幕屋ではなくてご自身を完全な幕屋として捧げてくださって、ご自分の血を携えてくださって、ただ一度、これは 1,2,3,4 ってあと2回3回があるってことではなくて、一度で全て、一度で全てというただ一度、 聖女に入って永遠の贖いを成し遂げてくださった。永遠というのもキーワードの一つですね。永遠、常に変わらない、決して変わらない、今も後もこれからも変わらない、その贖いを成し遂げてくださいました。そのキリストがおいでになって、私たちがキリストの福音に触れて聞いて信じて、初めて自分の過去が、キリスト抜きの世界が、この限られた良心を決める清めることもできない、完全にすることができない世界に生きてたんだなということをに気づかされるわけなんですね。そして13節いきます。なぜなら、もし親木と雄牛の血、また雄牛の雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。旧約聖書は暫定的なもの、本当のものが来るまでの仮のものであったので、その時代にはそれが身を清める術であったから、ここに書いてありますように、この動物の血が振りかけられることによって、そして清められる、信じてそれを繰り返ししてきたわけなんですね。けれども、本当のもの、キリストの救いが到来した暁には、ご自身を傷のないものとして神に捧げてくださったキリストの血が、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにしてくださる、これを私たちは信じていくわけですね。そのような恵みが神の方から届けられた、もたらされた、神が私たちに訪れてくださって、その恵みに生きるようにしてくださったということを、本当に本当にお恵みでしかないことであります。そのキリストの恵みというものをこういつも見つめ続けていかなければならない。この礼拝がいつもそのような時として備えられていること、本当に嬉しく思います。私たちがこのようにキリストがすでに実現している恵みの大祭司としておいでになった、そして私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせてくださる、そのことを信じて生きております。それとともに、旧説にありますように、この幕屋とは今という時の比喩である。ヘブライ人の手紙の共同体が本当に嵐の中を通されるような、そのような時代にの中で戦っていた戦いの手紙でもあるんですね。昨日ですね、月一の祈りの会という礼拝教育部がしてます、この年度だけ捧げ奉仕する祈り会、私も参加しているんですけども、ヘブライ人の手紙6章を読んだんですね。1回に1章ずつ読んでいるんですけども、このヘブライ人の手紙の本当に力強い恵みに満ちた約束と、その時教会が生きていた現実の困難さっていうのとが交互に出てきて、6節にもあるんですね。6節は406ページですけれども、こういうこうハッとさせられる御言葉があります。4節から読みます。6章4節、一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになる、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。キリストを救い主と信じて洗礼を受けて教会の一員になって、そしてその喜びを預かっていながら、 キリストから離れてしまう、堕落してしまう、そういう者たちが教会から出てきてしまう、その苦悩、苦しみ、痛みを感じているわけですね。そしてそういう者たちをどういうふうに扱って接していくかということも本当に課題であったわけです。そう言いながら9節10節ではこういうふうに言っているんですね。しかし愛する人たち、6章の9節10節、こんなふうに話してはいても、これだけ厳しいことを言っていますけれども、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。神は正しく真実な方である。神は不義な方ではない。私たちがもしかしたら忘れてしまっているかもしれない。聖なる者たち、教会の兄弟姉妹、そういう人たちに以前も今も示した愛を神はお忘れになることはない、それをちゃんと受け止めていてくださいますよと話して語って教会を励ましています。そういう今なんですね。今という時はそういう今という時でもある。私たちの弱さはあります。自分だってペトロのようにイエス様を知らないというかもしれない過ちを持っている。そしてまたこの世全体もまだ途上にあるんですね。さらにヘブライ人の手紙 2章にも一緒に読みたいんですけども、2章の8節から9節、今はどのような時か、ここにも教会の苦悩をの心を感じます、感じさせられます。ヘブライ人の手紙2章8節、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に、これはキリストですね、従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。これは詩編の予言がキリストにあって実現したという、そういう理解ですね。この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちは未だにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ天使たちよりもわずかな間低いものとされたイエスが地の苦しみの故に栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。この世界はまだすべてキリストに従っていない。これは2000年前でも今でも同じです。そして私たちはこの国で少数派で、その中でも福音を述べ伝えて、そしてそうだけども神様は全世界の主なんだ、イスラエルの神だけではなくて全ての民族の神なんだ。この間祈祷会でも旧約聖書から確認しましたけど、でも現実は全てがキリストに従っていない、キリストを知らない人もたくさんいる、その苦悩。でも私たちが見ているのは、もう一つ見ているのは、イエスが死の苦しみの上に栄光というのを冠を授けられた、それを見ている。どっちも見ているんです。両方見ている。そしてそのイエスにあってこの世界を見るんです。だから今はまだ、今という時は全世界が、そして時には自分さえもイエス様がそれてしまうかもしれない、その途上にありますけれども、ついにはこの恵みは全世界に行き渡るということを信じて、そして今このキリストの血によって私たちは清められた、生ける神を主の日ごとに礼拝し、また朝ごとに神を父よと呼んで礼拝していくわけです。だから今という時はもうすでにと、まだ、やがてという、その緊張の中に生きています。でも私たちはその今を生きながらキリストを見ている、恵みの大祭司を見ている。この方はもう十字架につけられ、永遠の贖いを成し遂げられ、よみがえって天に昇られ、今この時も取り出し続けてくださる恵みの大祭司、 その方が教会に与えられている。その方の霊がキリストの霊として今私たちに注がれている。その永遠の霊、キリストの霊によらなければこのことはわからない。今という時がどういう時かも目が開かれない。御言葉によって、聖霊によって私たちが今どのように生かされているか、この将来神様が全宇宙的にこの恵みを行き渡らせてくださる時が来るということも聖霊によって信じさせていただいて、今この時を恵みの中を生かされていくお互いであるわけです。10節さっき飛ばしてしまったんですけども、最後にこの言葉をご紹介して説明して終わりたいと思います。これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定にすぎません。この改革というのは法律が改正されて、そしてそのこれとによってこの社会の仕組みが改まるということだそうです。日本の例で言うと、まあ、私たちはもう戦後世代ですけど、大日本帝国憲法から今の平和憲法、日本国憲法に変わって、それによって社会の仕組みも変わっていったというほどの改革という意味があるそうです。私たちにとっては旧約はもう過ぎ去って消えていく、そしてキリストが到来してくださることによって新しい時代が、改革の時がもうすでに来ている。それでもそれはまだ全地に満ちてはいない。その今生かされております。しかしすでにキリストは来てくださり、永遠の贖いはもう成し遂げられている。このキリストを見、キリストの技から目を離さないで歩んでまいります。祈ります。聖キリストの父なる神、ヘブライ人の手紙を通して今も昔も変わらないこの世界の状況、また教会の苦悩、それは私たちのまた状況であり、私たちの苦悩であります。キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになりました。このことから目を離さず、キリストの血によって清められて生ける神を礼拝し続ける群れとして私たちを守り、その礼拝に人々を招くことができるようにしてください。皆様の心にある祈りとともに、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌449番です。
主日、いつもなら生産を授かる私たちであります。私たち改めて主の十字架が心に刻む感謝の生活ができますようにお願いいたします。ただいま捧げます献金は、私たち一人一人献身の印です。心を込めて献身いたしました。どうぞ清めて お納めくださいますようお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお定めいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌の28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。一同と共にあるように。
アーメン。